ございます。今のテストです。今日は午後の2時から日本キリスト教団名古屋教会で、ライフラインの集いがあります。ライフラインは、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけど、日曜日の朝早朝5時半、福島県内で放送されているクリスチャンの番組です。で、岩井元先生はその番組でメッセンジャーを務めておられて、全国いろんなところでライフラインの集いというのは時に応じて持たれるんですけど、今回はいわきで午後2時からですから、皆さんどうぞ急いでお昼間を食べて参加してください。ここから、急げば20分、ゆっくり行っても30分で届くと着くと思います。で、岩井先生は福音自由教会という団体がありますけれども、その清瀬福音自由教会で牧師をしておられる先生です。今日は先生がここに来てくださってメッセージしてくださるので本当に感謝です。じゃあ拍手でお迎えしましょうか。
皆さんおはようございます。このようにして皆さんと一緒にですね、神様を賛美してまた礼拝できることを本当に感謝しています。実は私の妹家族がですね、この福島県の岩木の平で、住まいを持っておりまして、日本板ガラスというところに、義理の弟は勤めておりまして、ここに長く実はいたんですね。今は徳島の、日夜科学という青色の発光ダイオードを発見しました。彼が勤めていたそのところにこう、転職をしまして今徳島にいるんですけれども、なんか懐かしいなと思って来させていただきました。実はこの岩木に来させていただいて本当に久しぶりで、ハワイアンズには何度か来たことがあるんですけれども、震災の後は実は私は初めてです。石巻あの辺りは、何度か行かせていただいたんですが、この岩木のところは通過する、そんなことで申し訳なかったなということを思います。おととしのキリスト新聞にミッション東北の会津教会の牧師先生の高橋先生がこんなこの手記を残してくださいました。私たちクリスチャンの内側にもある定型のストーリーを見たいという欲求は意外に強い。苦しい目にあったけれども神様はこうしてくれたと言いたい思いが常に心の内にある。しかし現実には決してハッピーエンドで終わらない無数のストーリーが存在する。福島の支援に来た方々によって逆に大きな経済的な負担を強いられたベテラン牧師、青春の大切な年月を支援に捧げたものの、その意味を問い続けている青年牧師、高い志を持って福島に移住したが思うような理解を得られなかったベテラン牧師、原発事故直後から子供たちのために奔走し燃え尽き症候群になった中堅牧師、外見的に大きな被害がないため十分な支援を得られず苦闘している小さな教会、仮設住宅で一人の住民から毎日のようにクレームを受け続け、そのストレスで倒れ帰らぬ人となった自治会長、7年前に不慮のアクシデントで首から下が動かなくなり、今年、2年前ですが1月に亡くなられた原発事故の避難者、震災から10年経つ今も保証金をめぐって人間関係がギクシャクする原発事故の避難者、いずれもハレルヤと締めくくれない話である。私は東日本大震災から10年を迎えるにあたり無数に存在するこれらの影のストーリーをもう一度拾い上げ大切に記憶するべきだと感じる。福島県は原発事故の影響によっていつまでも震災後にはならない。ただ10年という区切れが存在するだけである。だから私たちに心地よい定型のストーリーだけではなく誰も注目しない影のストーリーも大切にし、その中に隠されている 神様の恵みと栄光を丁寧に探し続けていくこれからの10年でありたい。私はこの式を読んで心が震える思いでした。この福島の現場の中にいらっしゃる皆さんがどんな思いを抱えながら歩んでいらっしゃるのか、少しでも力になりたいと思って福島へ移り住んでおられた方々が疲れ切っていく、そんなことも見聞きする中にあって、私は東京にあって時に支援に、またこのような集会で来させていただいても、この現場にいらっしゃる皆さんの痛みや悲しみに私はどう届くことができるんだろうか、いや私自身はできなくても神様がそのことをしてください、そんな祈り心を持って今日も来させていただきました。私は実は4代目のクリスチャンなんですね。私の曽祖父がこの江戸の一番最後に慶応の3年に生まれた曽祖父でしたが、神主の孫でした。その神主の孫が熊本バンドの金森通林という人の伝道者から福音を聞いて、それまではこの日本古来の神、まあ、神々を拝んでいた、あるいはそれを教える側にいたその曽祖父でありましたが、この聖書を語る神様に出会ってですね、もう劇的な変化を遂げたんですね。そしてこのなんと神主たちや、なぜかそこにお坊さんたちも混じって大反対を受ける中で彼は洗礼を受けるんです。でその三男として育ったのが私の祖父でありました。軍人として歩み、けどちょっとひん曲がった男でありましたので、教会から離れていたんですが、ある時に神様にあって本当の悔い改めに導かれて、そして教会に戻ってきたんですね。そして同棲していた女性に、もう自分はクリスチャンとして歩むので別れてほしい、そんなふうに言うと、その彼女もまた何が彼を変えたのかと言って、彼も教会に来るようになって、まあ、それが私の祖母でありますが、そして一緒に神様にの前に歩むようになったんですね。体も弱い祖母でしたけれども、その祖父は神様に信頼をして、どうぞ神様6人の子供を与えてくださいと、まあ、祖母は体が弱かったので、いやそんなの私には無理だ、他の女の人に願ってください、もう私とは別れてくださいって言いますが、お前に頼んでるんじゃない、神様に頼んでいるんだと、本当に6人の子供が与えられたんですね。その最後がミツルという名前を付けましてですね、あのアルゼンチンとかインドネシアとか宣教師として使わされていたのが私の一番下のおじいであります。私の父が長男でありまして、三男の清という牧師が平あの神奈川の平塚におりまして、森先生とも親しくさせていただいていることを聞いて、ああ狭いなと思ったんですが、その祖父が戦後この徳島に帰りまして、そこで牧会の伝道を始めたんですね。もう本当に開拓でした。だんだんとその教会が大きくなる中にあって、いろんな方々を訪問する、そして必ずと言っていいほど病気の方にこう言っていたそうです。誰々さん、あなたはせっかく病気になったんだから早く良くならないように。そうするとですね、病気の方はびっくりするわけですよね。先生、岩井先生、あなたは牧師と違うんです。いや牧師だ、牧師さんだったら私の病気が早く良くなるように祈ってくれると違うんですか。違う、私が信じている神様は全てのことを支配していらっしゃる神様だと。だからあなたが病気になっているには必ず意味がある、その意味が分かってから良くなんなさい、それまでは良くならないように、そう言ってですね、お祈りをして帰るもんですから、もうキョトンとしてですね、この病気さえなくなれば私は幸せになると思っていたのに、この病気が恵みなんだと言われて、あそうかと、神様はこの病気をとりあえず感謝しますとですね、なんかお祈りを始めると不思議に早く病気が治ったんですね。病気と 戦っていたのが病気と共に歩むようになった。私は今東京の清瀬というところに住んでいるんですが、もうだいぶ前ですが、天に変えられたクリスチャンの神経科 の先生ね、赤星進という先生がいらっしゃいました。95歳ぐらいで天に変えられた、もう 7、8 年前かなと思うんですが、その先生のクリニックに私はある方 この代理でですね、薬を取りに行ったんですね。でふっとその待合室でこの顔を上げますとですね、このが壁のところに一つの額があってですね、その額の言葉に私はもう捉えられたんです。こういう詩がこの描かれていました。病でなければ下り得ない謙遜の器があり、病でなければ知り得ない恵みの逃れの道があり、病でなければ捧げられない砕かれた魂の祈りがあり、病でなければ聞き得ない罪の許しの訪れがあり、病でなければ信じ得ない現実の奇跡があり、病でなければ味わい得ない柔和の握手の喜びがあり、病でなければ仰ぎ得ない希望の山の頂きがある。おお、病でなければ人間でさえもありえなかった。そこに作者の名前はなかったんですね。後から調べると、岡山でハンセン病の方々と長く歩み、マザー・テレサさんともおにぎり運動をなさった高度進という牧師さんの詩であることが分かりました。もっと有名なのは「やまなければ」というもう少し短い詩があるんですが、私はこの「病でなければ」というこの詩を忘れることができないんです。ああ、祖父が語っていたのはこういうことなのかなということを思いました。この問題さえなければ、あれさえなければ、もっと言うとあの人さえいなければ、私たちはどこかにですね、その問題を敵視してしまう。しかし神様はその問題をあえてあなたに与え、ひょっとするならば他の人では耐えられないその病や苦難や痛みをあなたならば耐えられると神様は委ねてくださった。あなたに任せるよ、この問題はあなただよと、そのように信頼をしてあなたに与えてくださっている。この詩を通しても私はそのように思わされました。読んでいただきましたこの詩編の46編は、実は非常に面白い構造を持っているこの言葉です。この46編の1節から7節は、まあ、中心構造といってですね、まあ、ちょっと日本語では少し分かりにくいんですけれども、このヘブライ語で見ますとですね、46編の1節の1行目、神は我らの酒どころ、また力という言葉と、7節の2行目、ヤコブの神は我らの砦であるという言葉、1節の2行目の苦しむときそこにある強き助け、これが7節の1行目のこの万軍の主は我らと共におられるという、まあ、外側から順番にこのセットになっている、そういう、こう中心構造というんでしょうか。その中心が何かというと、それが4節、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる、意図高き方のおられるその聖なる都、神はそのただ中におられ、その都は揺るがないという、この言葉が中心にあって、その外側には、神は我らの酒どころまた力、ヤコブの神は我らの砦であるという、この一節の一行目と七節のこう二行目がこう覆っているような感じですね。でその間に何があるかというと、実は問題がそこに記されています。2節の2行目、たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、 その水かさが増し、山々が揺れ動いてるという、もう天変地異のあらゆる問題がそこに起こりうる、そんなことが実は2節3節の中で描かれています。皆さんはこの水が立ち騒ぎ泡立つ、水かさが増し、山々が揺れ動くという言葉を具体的にイメージできるんではないでしょうか。私も石巻に行った時に、あそこまで海がやってきたんですという言葉に、私はもう言葉を失いました。ここは海の底だったのか、何十メートルも上に海が移動してきたんだ。その被害の大きさ、何ということかと思わされたんですね。けれどもそれだけではなくて、6節にはもっと深刻な問題が描かれます。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は解ける。2節3節では天変地異というこの災害というものが描かれますが、6節では人々の問題が描かれます。国と国が争う、殺し合う、そんな現実がこの6節の中に描かれるんです。ひょっとするならば、天変地異のもたらす悲しみ、壮絶な苦しみや痛み、別れがあります。しかしもっと悲惨なのは、今もなお戦争があり、昨日もあのイスラエル・パレスチナにおけるさまざまな殺戮の問題が、この現実の社会の中に起こったこととして報道されます。私は今ある面では平穏な中にいますが、その戦火の中にミサイルやさまざまなものが飛んでくる、その中にもうひっそりと身を潜めている子どもたちや大人たちもいることを私たちは思わされるんです。そういう問題がこの2節3節6節で描かれる。その問題のど真ん中に神様の平安が描かれるんですよね。問題が覆う中になって、私たちの心には、私たちの人生には川がある、豊かな流れ、神の都を喜ばせるという、そのような素晴らしい平安と力が私たちを包む。私の大好きな聖書箇所に第二列王記の6章というのがあります。ちょっと今日は一緒に歌いに見ていく時間はないんですが、6章のところで、この神の民イスラエルにこのいろんな問題が起こって2つの国に分かれてしまうわけですね。北イスラエルと南ユダです。そしてこの北イスラエルに神様はこの2人の、まあ、有能な預言者を送るんです。それがエリアとエリシャでした。エリア、エリシャと聞くと、あの聖書を読んだ方、ある方、ああどっかで聞いたことがある預言者だって思うかもしれませんが、その預言者は問題だらけの北イスラエルに使わされた預言者だったんですね。南王国ユダはもう少しまともな王たちが現れるんですが、北イスラエルはこぞって全員が神に背く王たち。でもそこにエリア、エリシャが使わされるんです。時折このエリア、エリシャが語る言葉を通して悔い改めたように見えるんですが、でもそれは長く続かないという、そんな歴史が、現実が聖書の中には描かれています。その6章、大列王記の6章のところにはエリシャというこの預言者がこの 北イスラエルの王様を助ける、すなわちアラムという敵が襲ってくる中にあって、この王がどこを攻めてくるかということをエリシャが予言するので、このアラムはとても困ってしまう。これはあのエリシャというこの男がですね、この何か告げ口をしている王に進言をしているようだと。じゃあこのエリシャというやつを捕まえようと、そういうふうなことになるわけですよね。そしてなんとエリシャがいるというドタンの町をですね、アラムの軍勢が取り囲むわけです。町全体をこの敵国アラムが取り囲む。そのエリシャのしもべがですね、まあ誰だかわからない書いてはないんですが、ひょっとするのゲハチというあのしもべであったかもしれませんが、わかりません。目を上げて朝を見ると、もう軍勢がですね、この取り囲んでいるわけです。もう慌てふためいて、エリシャさん、エリシャさん、見てください。アラムの大軍が私たちを取り囲んでいるんですよ。でもエリシャは全く慌てない。敵に取り囲まれても平穏で。神様どうぞ彼の目を開いてください。と、エリシャが祈ると、そのしもべの目が開かれて、なんとですね、その敵国のこのアラムの軍勢がいるその周りに、神の軍勢が、天の軍勢が取り巻いているというその姿を見ることができた。そんなことが描かれているんですね。そしてゲリシャが祈ると、今度はアラムの軍勢の目が閉じられて、そしてアラムの軍勢たちがもう目が閉じられてしまったので、この敵国に引いていかれて、この北王国イスラエルのこのど真ん中にそのアラブ軍勢が連れて行かれる。すると王は彼らを倒しましょうかと言うんですが、エリシャはそんなことをしてはいけない、彼らに愛を注ぎなさいと言って豊かなもてなしをして、そしてアラブのこの国へとこの返していく。もちろん目が開かれるようになった。そんなことがですね、大列王記の6章に記されています。ぜひまたゆっくりと読んでいただければと。この詩篇の46編を読むときに、その光景を思い出すんですね。アラムの軍勢に取り囲まれる。私たちも時にいろんな問題が私たちを取り囲んで、私たちはその中で焦り、苦しみ、悩み、涙し、不安、恐れを抱えることがあります。しかし、あのエリシャがそのアラム軍に取り囲まれても全く平安を持っていたように、私たちはこの神様を知る者として、揺り動くことのない、いや神様の豊かな流れ、神の都を喜ばせる意図高き方のおられるその聖なるところ、実は先ほどのエリシャのしもべが見たのは、天の軍勢がこのアラム軍を取り囲んでいるとともに、もう一つ見たのは神の軍勢がエリシャを取り巻いてという表現が出てくる。エリシャをも取り巻いて、すなわち言うならば、アラムの軍勢が天の軍勢に挟まれている。エリシャの周りにも神の軍勢がおり、アラム軍の周りにもこの山に満ちている天の軍勢がいる。アラム軍は自分たちがあの町を包囲したと思っていたんですが、なんと神の軍勢に包囲されている。それをしもべは見た。エリシャはすでにそれを見ていたのでしょう。5節、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神様の臨在がそこにあって、 神様は共にいてくださるゆえに絶対に揺るがない、それがこの詩編の46編の1節から7節が語る私たちへの大きなチャレンジなんですね。オランダのハーレムというところに一つの博物館があります。私はどうしてもそこに行きたくて、一度もう本当に意を決してですね行かせていただいたことがあります。皆さんもご存知かもしれませんが、テンブームという方の博物館です。コーリー・テンブームという方、皆さんはお気になったことがあるでしょうか。隠れ家という本になり、まあ、映画にもなったとても美しいその映画です。オランダはさまざまなナチスの攻撃を受ける中にあって、そこにいるユダヤ人たちをかくまって、そして助けて国外へとこの救出させていく、それをこのテンブーム一家は時計屋さんを営んでいたんですが、その時計屋の3階だったでしょうか、そのコーリーの家の部屋のですね奥にこのタンスをちょっと前に出して、そのタンスの下から入っていくと奥に 7,8 人が隠れることのできる場所を用意し、そしてユダヤ人たちをそこに集めてかくまい、夜中にそこから国外へと助走させたり、いろんな格好をさせてこの助けていく、そんな働きをしていた。実際に私もそこを訪ねさせていただきました。また今はそのテンブームのミュージアムをインターネットでそのまんま見ることができて、360度この操作をするとこのテンブーム一家がユダヤ人たちをかくまったというその場所をもうこの場所にいながら見ることができるので、私も何度か見させていただいて懐かしいんだと思いますが、その中で助けていたのですが、一つのこの通報によって天文一家もこのユダヤ人たちと一緒に実はこの収容所に送られるんですね。お父さんと弟は男性の方、そしてコーリーとベッティというこの姉妹はまた女性がこのかくまわれるというその場所、そこの収容所に入れられます。そしてベッティはその中で奇跡的に持ち込むことができた聖書を通して、そこに収容されたユダヤ人たちにイエス様のことを伝えるんです。最初は反発に行ったその彼女たちも、こんなもう地獄のようなところでと言って、実はこの聖書の御言葉を紐解いて、そして多くの方々がキリストに出会って、もちろんガス室に送られたり餓死したりして亡くなっていくんですが、その中で永遠の命を受け取って天へと凱旋していく。奇跡的にコーリーは、実はそれはなんか書類のミスだったみたいですけど、助けられて彼女は世界中のこの国々を回って神様の素晴らしい奇跡を明かしする。それが隠れ家というこの映画、多分 DVD にもなっているかなと思いますので、いつかこの教会でもご覧になっていただきたいなというふうに思うんですが、私はその時隠れ家というのをこのハーレムにあるテンブーム一家がこの彼女たちがユダヤ人たちをかくまって、まあ、数百人の方々を助けていくことになるわけですが、その家を隠れ家だと私は思っていたんですね。しかしその彼女が書いた本の現代は Hidden Place という、それは神様の臨在がある場所ということを表す表現でした。すなわち単なるユダヤ人たちをかくまった家のことではなくて、どこにあっても強制収容所にあろうと 死に瀕するような、まさにガス室に送られる、そんな状況の中にあっても、私たちはそこに神様が共におられる。ここにヒドゥンプレイス、神様が共におられ、神様の身元に、三つ葉の陰に私たちは身を寄せることができる。ここに隠れ家があるんだ。問題だらけの真ん中のど真ん中に神様の臨在があって、神様が共にいてくださるんだ。あ、そういう意味なんだと分かったときに、この隠れ家はどこにでもある。皆さんが今通っていらっしゃる問題、皆さん抱えている痛みや涙、そのただ中にこの神様の大いなる恵みと平安と力がある。もし皆さんが問題のただ中でその平安と恵みを得ることができたとするならば、どんな問題が襲おうと、あなたの平安は揺るがないんですよね。神の都は揺るがないという。この大いなる祝福と平安をあなたは自分のものとすることができるんです。なぜでしょうか。それはこの4節5節、このど真ん中にある平安、その外側にある問題、その問題を覆うようにして1節2節7節があるからです。すなわちあらゆる問題、あらゆる悲しみ、あらゆる痛み、その外側に神様のご支配がある、神様の御手がある、神様の守りがあり、それも神様が全て支配していらっしゃる。神様の御手が及ばない、問題はないんです。もちろん私たちが今の視点で、今のこの数年という問題で考えたら、どうしてこの問題はなくならないんですかと私たちは思うかもしれない。しかし皆さん、私たち覚えてください。私たちの生涯の中で、この地上の生涯の120年というのは本当にわずかです。この地上の生涯が120年であろうが、数日であろうが、永遠のスパンから考えたら、もう差のない、微塵も違いがないような長さが地上の生涯なんですよ。この永遠の生涯、栄光の生涯が私たちを待っているんですよね。だとしたら、私たちの今抱えている問題の捉え方が少し変わりますね。この問題を通して私たちが神様に出会い、神様に信頼し、神と共に歩む人生を自分のものとすることができるならば、私はこの問題や病や痛みを通して永遠の祝福を得ることができる、永遠の恵みを得ることができる、永遠の力を私たちは得ることができる。問題のただ中に神様がおられる。問題を支配して神様の大いなる力ある御手がそこにあると知るからです。皆さん、どのように今抱えている問題や 3.11 から続く問題、今の処理水の問題はどこまで続くんでしょうか。あの原発の中にあるデブリはどうやって取り出すことができるんでしょうか。その問題について私たちはもうタッチできないほど、とてつもない年月が、とてつもない費用がかかるでしょう。私たちは問題と共に生きることを余儀なくされます。 その問題も子供や孫やひ孫や夜叉子たちにも残していかなければならない現実を私は抱えたままです。でもその中で神様に信頼するようにと私たちは招かれます。すべてをご存知であり、すべてを支配していらっしゃる私にその問題を任せなさいと主は私にチャレンジをしてくださるんじゃないでしょうか。どんなにも皆さんが抱えている悩みが深くても、問題が大きくても、そのことを通してあなたが永遠の祝福を、永遠の命を、永遠の喜びをご自分のものとすることができるならば、あなたの人生は揺るがないんです。何が起ころうと揺るがないんです。この神様の大いなる御手とともに会いましていただきたいと思います。お祈りしましょう。愛する神様、あなたはどんな時にも私と共にいてくださいます。何があろうとも揺るがない。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高き方のおられるその聖なるところ、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。御言葉を感謝します。お一人お一人を抱えていらっしゃる悩みや悲しみや痛み、この小さなものには分かりません。届きえないほど深い痛みや涙を抱えるまま歩んでいらっしゃり、お一人お一人を主がどうぞ助けてください。憐れんでください。力を与えてください。共にいてください。そしてお一人お一人が永遠に向かって前に出すことができますように、永遠の命と祝福を自分のものとして、ご自身のものとして力強く歩むことができますように、どうぞ主よ、あなたが助けてください、導いてください。まだあなたに出会っていらっしゃない方々が、どうぞこの番組の主を創造すりゃり主権者であるあなたを知ることができますように、そしてイエス・キリストが成してくださったその大いなる救いの御業を自らのものとして受け取ることができますように、そして私たちの罪に許しの道があること、救いの道があることも、どうぞお一人一人が知り、永遠に向かうことができますように、そして神の臨在とともに歩み将来を導いてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストを皆を通してお祈りします。アーメン。しばらく黙祷しましょう。
イエス様のお名前でお願いします。アーメン。